皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方を迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林幸香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊おかみ林幸香と申します。
はい、
高野さん、えらいこっちゃね、まだまだ ね、
また1ヶ月経って、
う
ん、
そう、
ね、
もうね、私もね、京都の街の中、うん、山から降りてきて京都の街の中に来るのはね、うん、本当にね、このラジオの収録の時だけ。
そうなんですか。
うん、だから1ヶ月ぶり、
もう 山の方に、
うん、こもってんの。
こもりっぱなしだよね。
そう、でね、街中見たらさ、もう昼間から閉まってるでしょ。
そうそうそう、
ね、で収録っていうかね、あのラジオ番組のね、収録録音終わって帰る時なんかさ、もう本当に何これ、ね、
みんなね、もう
別世界やね。
もう暗なったらみんなし、ね、もう人も少なくなったね、
ほとんど人見かけへんもんね、
う
ん
う
ん、
ですよね、
うんうん、まあ、この界隈はね、京極っていうところだからね、うん、三条からのね、うん、まあまあ、あの夜でもね、
いやでもこの辺も全然夜は空いてないんですよ、
う
ん、
そう、普段も、うん、
普段も
そう、うん、
やっぱし ね、なんかね、あの中心街の方がやっぱ人が行きづらくなってるんちゃうかな、
う
ん、
そうか、うん、人との接触を避けてって感じかな。そうそう、
うん、
ね、
なんか自宅の方とか、うんうん、ちょっと郊外の方の方が、
う
ん、
そうそうそう、
まあ住宅地なんでね、普通に人いてるんでね。
そうなんですよ、うん、だからね、紀仙坊なんかはね、うん、ちょっと4月からね、ずっとお休みさせていただいてるんですよね、うん、自粛でね、うん、やっぱり感染源になった関東でね、はいはいはい、やっぱしお客様にね、はい、それも あって、うん、お休みさせていただいてるんですけど、うん、でもやっぱしね、かなりの問い合わせとかね、だからわざわざ来られてるとかね、そんなあるんですよ、いるとね。
そうなん
ですね。でね、どうぞって言ってあげたいけどもね、やっぱしね、ちょっとそこはね、
あ、そっか、もうクローズでもお客さんも、
うん、もう一切ね、それから、うん、まあまあ山の中やしね、テイクアウトもしてないんですよ、もう一切お休みしようと、まあ、その代わりね、あの紀仙坊は、まあ、ご存知の通りね、うん、山の中なんで、はい、あのいつも毎年ね、あの畑とかの山の方のね、はいはい、あの収穫ね、山菜とかね、はいはい、それからもう準備ね、うん、いっぱいあるでしょ、たけのこ掘りとか、それからあのいろんな山菜、わらび、はいはい、これからわらびも出てくるしね、はい、そういうものの管理とか、ね、竹やぶの管理とかね、あの次のまた来年のためのね、こともやらなあかんし、やること、それから茶摘みもしなあかん、やってるんですよ。そう、
すごいね、
だからね、まあまあ、もう1年通してね、やることはいっぱいあるんですけど、だからお休みでもやることいっぱいあるんですよ、
ね、でもあそこにあの土をいらってたらね、あの外にの、ね、
健康的でしょ、
ね、屋外でね、
そうそうそう、
なんかすごくこう空気も
よ
くて、
だからもう3密はまずないですよ ね、
そうですよね。
高野さんとこどうですか、お店とか。
そうやね、あのもううちもここの界隈なんでね、でアンデパンダンはね、4月の緊急事態、自粛の要請があって、でそこから休んでて、まあその解除、一応解除されるまでっていうところで今は休んでますね、はい、
でも解除された後がまたね心配やわね。
そうですよね、だからね、それもこう今後開けた時にどういう、そういう、
ね、スタイルでやるかね。
そうですよね、はい、
まあ、ある意味あの衛生管理が、今までもやってたけど、今まで以上にね、まあまあ自分に己に厳しくいうかね、
そうですよね、
それぞれね、お店自身がね、厳しく管理をしていくことっていうのが前提になるでしょうね。
もうね、あの、まあ、ちょっと広い店は広い店なんで、換気ですよね、なんかそこら辺の換気のできてるかとかね、
そうそうそう、
もうアルコールスプレーは当然なんですけどね、
でまあほら変な話、 タバコをねもう吸えなくなったでしょ。
そうですよね。
それも良かったかもしれないね、うん、うまいことね。
なんか今年の4月からそういうね、
ね、1日からそうでしょ、うん、ね、全国ね、うん、だからやっぱそういう意味でもね、なんかすごいねタイミングやなと思って ね、
それは本当にそうですよ ね、
ね、うん、まあ犠牲もなんかはね山の中やけども、もうタバコはね全面禁止にしてたけども、外でね、あの指定の場所で吸うことになってるからね、うん、まあ、まあそんな変わらないんですけど ね、
うね、うん、まあ、屋内の方のタバコはなんかもう今吸うとこがなかなかなくなりましたよ ね、
まね、うん、ね、だからやっぱそういう意味でもね、うん、あれあのタバコ吸う人でも感染源になるらしいね。
あ、
うん、タバコの煙と一緒に吐くでしょ。
あ、なるほどね、
うん、だからあれも、ね、NG なんですよ。
そうだよね、うんうん、考えたら
そう、だからマスク取って道端で吸ったりしてあるけど、あれやばいんですよ。
そうやね、
うん、危ないですよあの近くは、ね、うん、だからそういう意味でね、やっぱしね、うん、あの一人一人がねやっぱそういうので、うん、あの勉強お勉強を学んでいかないと、うん、やっぱこれってね、キリがないと思うんですよ。
そうやね、あの、うん、決してタバコを吸ってはダメっていうことじゃないんやけど、
う
ん、
そうそうそう、マナーを持ってって
ね、そうやね、マナーを持ってね、
で、
うん、
あの自分がタバコをして吐くとどうなるか、うん、あとねマラソンの人ね、
うん
うん、マラソンランナーの人でもあのこうマラソンランナーっていうかいつもやマラソンしててね、うん、はいはい、あのスポーツマンシップに乗っ取ってる人はいろいろ勉強してるから、うん、ね、あの山中先生でもそうですね、兄弟のね、うん、言う春にはやっぱしね、
うん、
やっぱり普通の人よりも呼吸が吐く量が多くなる、
はいはい、
ね、走ってるとね、はい、うん、だからやっぱりマスクは必要やと、
うん、
で普通のマスクやったらしんどいやろし、スポーツ用のね、うん、マスクあると、はいはい、ちょっと高いけどもそれやってくださいって感じでね、うん
うん
う
んうん、
だから私の知ってるお友達なんかはね皆さんやってはるけども、
うん、
やっぱり見ててもね、あのほらコロナ太りって知ってる？
ああ、そう、今もそれなんですよ、うんうん、
そうそう、お取り寄せでね、うん、とかそれからあのテイクアウトで、うん、お家で食べるでしょ、うん、お家ご飯、そうそうそう、でじっとしてるでしょ、
うん、
ね、家族でね、うん、だからね太っちゃってね、うん、あかんと思ってお父さんとかお兄ちゃんらがみんな走り出すよ、まあ女性でもね、うん、奥さんでも、うん、でもねマスクしてへん人多いのよ、
うん、そうやね、そうですよ、
びっくりそれ、はい、うん、そうそう、だからにわかランナーはねマスクしてない人多いから、うん、それも NG ですよね。
そうですね、なんかやたらランニングやってる人多いね今、
うん、すごいでしょ、うん、
夕方え黒なったら本当に多い、
そうそう、うちなんかほらあの御寮さんとかの近くやから、うん、ああいうとこに走ってはる人結構いはるからね、うんうんうん、やっぱしね皆さんが集まるとこすれ違う時とかもあるからね、うんうん、やっぱりマスクはしといてくださいって感じですね、
う
ん、
そうやね、うん、はい、
だからほら稲森和夫先生が、ね、塾長がおっしゃったみたいに、うん、利他の心、うん、これこそこうや、そうやなと思ってね、うん、利他心、あの相手のことを考える気持ちが、ね、なければダメだなと思ってね、
自分のことではなくてね、そのマスクするのはね、そう心がけたらいいですよ ね、 そうですよね、
そう、でもね茶摘みしてたらね、マスクして茶摘みしててね、帽子かぶってるけどノーメイクなんですよ。
ああ
マスクしてるしメイクしんでいいと思ってね、
ああ
またね真っ黒になって裏か表か分からへんぐらいもうこれはねやばコロナ明けにはやばいかなと思って、
ね、紫外線ちょっとね
そうすごいのすごいのもう、うんうん、まあ、そういうこともあってね、はい、
はい、
ではでは、はい、高野さんご案内の方お願いします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、そして京都産が FC への応援メッセージを待ちしております。宛先はアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901 075-253-6901、また京都これからラジオウェブサイトからも、投稿できますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、それでは早速京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。5月のコレソンは第2週のねパーソナリティの竹上久美子さんのインストの新曲クロスオーバーです。この曲はハンガリー発祥のスポーツでね、卓球とフリースタイルサッカーがクロスオーバーする新しいスポーツ、ティックボールって言うんですね、うん、ティックボール京都支部のプロモーション用に書き下ろしされたテーマ曲ですって。はい、それではお聴きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それでは、はい、こちらからね、はいはい、次の、ね、コーナーに参りましょう、はい、って言っての言いましたら ね、うん、ゲスト様はね、うん、今日は お招きしてないんで、はいはい、サンガの細川さんとね、はい、3人でお話ししたいなと、ね、思います。じゃあサンガの細川さんお電話しましょうか、はいね、はい、あ、よろしくお願いします。あ、はい、あ、細川さん、
はい、もしもし、細川です。
こんばんは、ね、お待たせしました。
ね、1ヶ月ぶりにまた細川さんに、
ね
ね、ここへ来ました。
ちょっとね、はい、早めの、あ、おかげさまで、ね、
はい、全然我々はもう元気ですよ。
もう私なんかね、キセンボで茶摘みばっかりしてるんでね、真っ黒になってます。
そうですか。
この前茶摘みしすぎてね、一気にね3時間やったらね、斜面で足つって、もう大変なことになりましたよ、ほんまに。
元気そう、何よりです。
いや、ありがとうございます。ところで細川さん、サンガさんの方いかがですか？
そうですね、サンガも、まあ、皆さんと一緒ですけれども、やっぱり活動の方は今ずっと、休止になってまして、はいはい、まあ、選手もそれぞれ自主トレーニングはね、
はい、
各自でやってるようなんですけれども、あ、はい、まあ、全体での練習はやっぱりまだできないということで、グラウンド、まあ、寂しいですけれどもね、まあ、もう少しの我慢かなと思ってますんで、選手たちもみんな一生懸命自粛に努めてます。
はいはい、あ、そうですか。いや、常用にね、おじのね、お家があるんで、
はい、
サンガタウンの方をね通っていくんですよ、いつも。
あ、はい、
うん、ね、やってはるかなと思いながらね、通っていくんですけど ね、
まあ、全体練習するにはまだもう少しね、まだちょっと早いかなという感じ
です ね。
でも個人の練習っていうのはボール使ってですよね。
まあ、それはもう選手それぞれですね。ただ、まあ、ゲーム感覚を養うようなトレーニングはできないので、あくまでもフィットネス系の体を、
体を作る方、
維持する、そうですね、はい、体を作るトレーニングが中心になりますよね。はい、ボールを使うと言っても、はい、まあ、簡単なボールコントロールぐらいですかね。
はい、あ、そうですか。
でも、まあ、それはみんなね、どのチームの人も条件は一緒ですからね。
うん、そうですよね。
大変なんです。感覚というか、そういうなんかね、合う呼吸とかね、その選手同士のね、
そうですね。
ね、
で、まあ、徐々にですね、J リーグの方も再開の可能性っていうのを、はい、まあ、探ってるんですけれども、
あ、
まあ、はい、基本的には再開が決ま、まあ、再開日をいつにしようというのも決まったらですね、その4、それまでの4週間はトレーニング期間を、まあ、設ける方がいいんじゃないかっていうのが今、ほとんどの意見ですね。
あ、そうですか。
まあ、3週間でできるかっていう意見も、はい、あるんですけど、
まあ、1ヶ月よね。
そうそうそう、1ヶ月は、まあ、選手に体を作る、まあ、しっかりとトレーニングをする期間を与えて再開しようというのが、上がってますね。でも実際にですね、世界では、はい、先週 K リーグは、はい、無観客ですけれども、はい、再開したんですね。
あ、もう再開してるんですか。
はい、再開したんですよ。それで、はい、そこが、まあ、世界で一番、まあ、一番かどうか分かりませんけど、韓国が再開して、はい、ブンデスリーグってドイツもですね、はい、もう間もなく再開ということで、
は
い、今もう着々と、準備が進んでますね。まあ、世界見ると、まあ、部分的にはそういう明るい兆しも見えてきてるので、まあ、まだまだね、大変な地域ももちろんたくさんありますけれども、少しそういう、明るい話題もちょっとずつ見えてきてるのかなと思います ね、
ね、 ね、ドイツのメルケルさん頑張ってはりますもんね。すごいですよ ね、
ね、
うん、はい、一番早い ね、 会場もね、う
ん、その場合 ね、 ね、無観客になる場合、なんかそのメリット、デメリットとかなんかあります？
そうですね、まあ、無観客っていうのはですね、まあ、ほとんどの選手は多分体験がないと思うんですけれども、 まあ、本当にこう2万人入るスタジアムにお客さんが誰もいないと、で特典が入っても歓声もないという状況ですからね、やっぱり選手たちにとったらすごくやりにくい、まあ、寂しいとは思いますね。
なんかモチベーション下がりそうですよね。
そうそう、まあ、そこをね、まあ、そうは言っても、まあ、ダゾーンとテレビでですね、見てくださっているファンは絶対にいるわけですから、
そうですね、
そういう人たちのことを思いながら、まあ、プレーをするしかないですよね。
そうですよね、本当にね。じゃあ私みたいなもんやね、キセンボ営業してるときはね、LINE とかねでね、はい、実況中継してもらってるんですよ
なるほどなるほど、
行ったお友達からねもうそんなもんですよね、
世界中でそれ
が、もう世界中の人がねお客さんが応援団が、
なるほどね、
なるほどな、でもやっぱし、まあ、ちょっと寂しいですね、
う
ん、
そうですね、ただまあとにかく試合が始まってほしいっていうのはみんなの思いだと思いますんで、まあ、最初は無観客かもしれないけれども、まあ、とにかくスポーツがね、始まるっていうのは、
はい、
明るい話題になるんじゃないかと思いますね。
そうですね、でもね、一つこういうことをお聞きしていいのかな、はい、まあ、そのね、選手たちがやっぱし一つのチームね、
はい、
で 対戦相手と、
はい、
プレーしますよね、試合を、無観客でもね、その時まあどういうの、健康診断とかは結構厳しいんですか、やっぱチェックはね。
あのですね、もうそれはもう今韓国もそうですし、ドイツもですね、すごいその基準、ルールを設けてですね、もう徹底したその管理の下で試合をすると。でもちろんその選手やスタッフの毎日の検温は当たり前ですし、その体調チェック、それをちゃんとですねプロトコールを作ってですね、で試合会場ではこういう風に動線を作って、例えば面白いのはですね、多分ですね、カメラマンは、通常イメージしていただくとですね、ゴール裏にカメラマンがぶわーっとこう連なってるイメージあると思うんですよ。
そうですね。
で、そういったものも、例えばカメラマンも一人一人指定席のようにですね、ポジションを決めて立ってもらうとかですね、
あ、2メーター間隔に開けるとか、
そうそうそうそう、メディアの数 もう制限するとかですね、
それでも必要ですよね、
うん、そうですね、でそういったことで、まあ、選手スタッフ、そのゲームに関わる人たちは完全にコントロールされた中で試合をするということになると思いますね、非常にある意味大変だとは思いますけど、やっぱりそれぐらいしないと、なかなか ね安全は守れないと思いますので、
そうですね、本当ね、
まあ、それが確保されて初めて再開ですね。
もうだから皆さんがもうね、さっきもちらっと言ってたんですけどね、高野さんと、もうね、そのなんでかな、そういうマナーっていうかね、そういうお勉強しないとダメですよね、きちんとね、全員がね、そうしないと再開、私たち店でもそうですよね、再開するタイミングっていうのをね、今ね考えてるんですけどもね、やっぱしね、私たち店側がね、受け入れ側がね、はい、サンガさんもそうだと思うんですけどね、はい、一生懸命でもダメなんですよね、来られる、ね、お客様がね、やっぱし皆さんがやっぱしリタの心へね、本当にね、稲本和也先生がね、塾長がおっしゃったように、相手のことを人に移さないということをね、考えて の基準を持ってらっしゃるかどうかね、だからやっぱり見る側もそれからお客さん側もそういうのね、気持ちを持ってないとね、うちにね、キセンボにね、やっぱしね、来られる方ね、店開いてますかって言ってね、ノーマスクで来はる、来はる人やはるんですよ。ロープね、またいでね、歩いてきはるんですよ。だから、あ、これはまだあかんなと思ってね、そういう方がいいようになったら、再開できると思うんですよね。
なんか特にか緩むます、あ、ね、山やし緩むんかな。
いや、ね、もうね、いい空気吸うて、私たちは大丈夫で、私たち大丈夫だけど、うつすかもしれんやんってね。だからね、そういうとこがね、微妙なんですよね。
またね、そうやって観客が入るようになると、そこもね、そういうこともこう、なんか何メートルおきにとか、なんかそういう対策もね、
そうですよね、必要ですよね。いきなり、まん、ね、ぎし詰め込めませんもんね。
言われているのは、当面の間、スタジアムの収容率の 50% 未満。
はい、
で、お客さんを入れるところから、まあ、お客さん呼ぶ場合でもそこからスタートしてですね、まあ、まあ、これはどこまで、やるかはまだ決まってないんですけど、例えば声を出さないとかですね、
難しいな、
マフラーを振り回さないとかですね、
はいはい、
立ち上がって応援しないとかですね、
なるほど、
まあ、そういう状況に なるのかもしれないって言われてます、ね、
その見に行って目の前でね、しかも今度サンガさんなんか ね、もう目の前ですからね、スタジアム、
うん、そうなんです ね
プレーされてるとこがね、うん、そこでじっとしとけいうのも辛いとこありますよね。
そうですね、まあ、そこもみんながこう
お行儀よく、
そういう、
うん、そうですね、
もう
やっぱりさんが愛のために
ね、
うん、そうですね。
なんかでも、うん、あのね、サッカーね、チェーンリーグとか、のなんかサポーターとかはそういうことをちゃんと守れそうな気がするけど、野球とかなんか難しそうな気がする。
そう。どうなんでしょうね。まあでもこれだけはね、蓋開けてみたら分からへんことですもんね。
そうなんですよ、本当に誰も経験したことがないので、
ね、そうですよね、
本当に分からないんですよね、50% 収容でその安全をどうやって本当に確保できるのか、おっしゃられたように本当に声出さないのかとか、ついつい出してしまうとかですね、
そうですよね、
ついついこう喜んでこう抱き合ってしまうとかですね、そういうのを本当にこう回避できるのかって誰も分からないんですよね。そうそう、
だって手入ったらね、お大人同士ハイタッチするもんね、明日があかんねやんとか言いながらね、
うん、そうなんですよね、
うん、難しいとこですよね、本当に、まあ、だから 50% 言うたら、まあ、例えば簡単に言うたらね、単純に言うたら、ね、シート一つ置きに座るとかね、そんな感じ
で、ね、
あ、難しいとこありますよね、だからこれね、本当にもう本当さ、あの細川さんおっしゃったみたいね、もうみんながね、世界中の誰もが経験したことないような、ね、体験ですから ね、事実ですからね、でもこういうことがまた起こりうることもあるからね、
うん、
今後もね、やっぱし ね、ウイルスっていうのはね、だんだんと、あの強くなれ、
ね、
強くなっていくわ、ね、慣れていってね、進化していって、だからやっぱりそういう意味でもどうしたらね、また次もあるかもしれんということでね、ただね、ちょっとやっぱ心配なのがね、まあ、皆もちろんね、サンガさんの方も心配されてることだと思うんですけども、やっぱりね、夏場収束ね、ある程度すると思うんですよね、落ち着くと思うんですけど、また寒くなってきたらね、第2波第3波が
ね
来る可能性があるっていうことを聞くと ね本当にちょっとね、憂鬱な気持ちになりますよ ね、まあ、だからそれまでに、私たちが慣れないとしゃあないですよね、これは、
この生活様式に
ね、そうですね、それからこのウイルスになれるっていうね、
あ、なるほどね、そうですね、
いや結構ね、生活様式はね、私山ん中なんでね、できるだけ、ね、会わなくて済むというね、そういうこともあるんですけどね、うん、ただでもね、それだけで済まないんでね、ちょっとあの曲一曲挟んでから後半行きましょうか、はい、ではちょっと曲行かせていただきますのでね、お待ちください。
はい、
はい、新井英一さんで、アルバムオールドロマンティックラブソングからサララです。どうぞお聴きください。はい、それでは引き続き細川さん、お待たせしました、
はい、
よろしくお願いします。
新井
英一さんの歌良かったですね。
そうですよ、
でも新井英一さんもね、やっぱしミュージシャンは大変ですよね。
そうなんですよね、前にねちょっと電話したんですよ、
はい、
お話してね、どうですか新井さんって、もう3月からずっともう、ライブ予定がみんな延期キャンセルなんで、で、夏以降になっていってるんですけど、
8月以降ですか。
そうそう、で新井さんどう毎日どうされてるんですか、
うん、
やっぱしね、やっぱり新井さんですよね、もう毎日体を鍛えて
やった。あ、なるほど、
うん、もう朝に何時間歩いて、
はい、
でちゃんとこう体を鍛錬して、
はい、
でスポーツクラブ行ってたみたいなんですけど、やっぱりスポーツクラブが今行けないんで、
そうそうそう、
もう自らもうその辺はこうちゃんと体調を作ってますね、体を。
なるほど、
うん、
そうね、
でお年が69歳なんで、
そう、
うん、
70前なの、
70前なんです。今年70になったんかな。
そう、あの声はそんな風に聞こえへんね、
でしょ、ね、あの若々しいなんかね、お顔っていうかね、
ね、すごいな、うん、いや 年の感覚ない方やね、
うん、そうなんですよ、
やっぱりそうやって鍛錬されてるよね、
うん、もう毎日自分にそれは厳しいっていうかね、なんかちゃんとしっかりされてますね。
ね、細川さん、はい、ね、スポーツクラブもお休みっていうことやしね、
うん、
まあ、そうですね、
自主トレされてるね、
うん、
選手なんかでもスポーツクラブとか行ったはった人もいるんじゃないんですか。
そうです ね、サンガの中にもそのジムのような器具もありますし、まあ、それぞれスポーツクラブにもみんな入ってたと思うんですけど、まあ、そこは行けないんでね、でもみんなあの自宅でいろんな選手が YouTube でも出してますけど、自宅でできる筋トレみたいなね ありますよね、いろいろね、
それをやってはるんですね。
そうそうそうそう、
なるほど。
子供さんがいる選手はなんかね、あの背中に子供乗せて腕の選手したりとかね。
それでもあの、一石二鳥かもしれませんね。ね、子供さんとのコミュニケーションやスキンシップもできて、そうそうそう、
喜んでるよね子供は ね、
だって普段ね土日なんかお父さんいいひんし、選手さんはね、
なんか赤ちゃんをバーベル代わりにしてこう腕をこう持ち上げるとか、
ね、見たそれ。それいいですよねあれね。もう赤ちゃん喜んでますもんね、キャプテンって。まあ遊びやと思ってはるしね、お父さん真剣やけど。
あ、そう
ですか。
ちょっとね、あの、はい、細川さんにね、サンガスタジアムのことをちょっと、
はい、はいはい、細川さん、サンガスタジアムが新しい、そうですね、
今年から新しくなったね、スタジアム、サンガスタジアムですけれども、はいはい、あのもちろんその今休館なんですよね、休館で、あそこには
全面的に休館なんですね。
そうですね、今全面的に休館で、はいはい、あのクライミングの施設とかですね、あと NHK の大河ドラマ館があったりとか、いろいろあるんですけれども、その全部休館なんですけど、その中でもね、唯一休めない箇所があるんですよ、はい、スタジアムって。
休めない箇所、
もうどうしても休めない箇所があるんですよ、はい、それは何かって言いますよね、
はい、
芝生なんですよ、芝生の手入れ。
なるほど。
実はですね、あの使わないからね、まあ、芝生も傷まないし、まあ、メンテナンスする必要ないんじゃないかというふうに思われると思うんですね、芝生って。
でもボーボーになったらダメですよね。
あのそう、もちろん水はやらなきゃいけないんですね、生き物ですから、水はやらなきゃいけないんですけれども、それだけじゃなくてですね、あの今のですね、スタジアムって一年中緑色ですよね、皆さんそれ当然だと思ってらっしゃると思うんですけど、あの思い出していただきたいのが、30年前 J リーグが始まる前の日本中のスタジアムって、あの冬になると茶色くなってませんでした、芝生。
なんかイメージ
なんかあるみたい、
関東大学ラグビーとかですね、茶色の芝生でやってた記憶が多分あると思うんですよ、
枯れたようなね、
そうそうそうそう、だから昔日本は冬は芝生は枯れるもの、で夏が緑になるものっていうのは当たり前だったんですよ。
そうですよね。
それが J リーグが始まるときに、 J リーグは一年中緑じゃいけない、じゃなきゃいけないんですよ。
あ、そうなんですか。
で、じゃあどうやって緑にしてるかっていうとですね、実は冬に緑になる芝生っていうのがあるんですよ。それはあの西洋の芝なんですけれども、まあ、我々一般に冬芝って呼んでるんですけれども、その冬芝は秋に種をまくと半年間だけ寒い間だけ緑の芽を出すんですよ。で緑になるんです。で緑の下には枯れた、あの茶色になってる夏芝はいるんですよ。
生きてるんですね。
生きてるんですね、まあ、あの冬眠状態ですね、夏芝は茶色なんで。だけども上に緑色の冬芝があるんで、冬でも緑なんです。
あ、そうなんですか。
で冬が終わって暖かくなってくるとですね、その冬芝は今度は衰退していくんですよ、暑さに弱いから。
あ、なるほど。
4月5月ぐらいになるとですね、その冬芝はどんどんどんどんこう衰退していくんですね、でそれと比例して、反比例してですね、今度夏芝が緑になっていくでしょ。そうすると冬芝は枯れてしまっても夏芝で今度は緑になるんです。
すごいですね。
なるほどね。
そうやって1年間、
そうなんです。でちょうどこの時期がですね、今ちょうど5月は冬芝が夏芝に変わり、今ちょうどですね 50% ずつぐらいなんです。冬芝 50% 夏芝 50% ぐらいなんですね、
はい、そうですか。で
それを冬芝を衰退させながら夏芝を育てるっていうことで、
難し
い、いろんな作業があるんですよ。
あ、そうですか。
で実はこの時期に一番大事な作業が、冬芝って、まあ、成長してますから背丈がありますよね、2-3cmあるんです。それを低くカットしてあげないと、芽が出てきたばっかりの夏芝に太陽が当たらないんですよ。
あ、
だから冬芝を短くカットすることによって夏芝に太陽が当たる、で夏芝が育つ。
すごいな。
だからもう今こういう全くサッカーも何もない時期でも、週に3回、3日はですね 芝刈りをしてですね。
うわ、全面ですよね、もちろんね。
全面です。全面芝刈りをして、で、かつ水も撒き、で、肥料を与え、夏芝を育てるっていうので、今一番忙しいんです。
うわ、ちょっと生え変わりなんですね。
そうなんですよ。だから、スタジアム何もないようだけれども、芝生のところは実はもう毎日、もうそうやって、再開を目指して、もう必死に芝生をこう育てている。
そのスタッフの方っていうのは、もうその芝生担当というか専用の専門の方なんですか？
はい、グランドキーパーというんですが、もうあのもう職人さんですね。
はい。
はい、もう本当にもう芝生の専門の
方です。すごいお仕事ですね。そうです
ね。面白い。その、芝生ってなんか本当に面白く、例えば夏芝がですね、芽を出したところって赤ちゃんの芽ですよね。
はい、
赤ちゃんの時は、液体の肥料っていうのがあるんですけど、液体の肥料を薄めて、薄い液体肥料をあげるんですって。そうすると吸収できると。でちょっと成長してきたらちょっと濃いめの肥料をあげるんですって。
だんだん変わっていくんですね。
そうそう。でだんだん育ってきたら今度は固体肥料って言って、粒状の肥料を与えても吸収できるようになるんです。
なるほどな。
だから赤ちゃんが離乳食から初めて普通の硬いのが食べれるのと一緒で、
もう人間と一緒ですね。
そうなんですって。だからその様子を見ながら、どのぐらいの肥料が今吸収できるかとかですね、はい、成長に合わせて肥料も変えなきゃいけないとかですね、
はい、そうですか。うわ、すごいな。
非常に難しい、
ね、難しそうですね。まあ、でもそのおかげでね、綺麗な一年中綺麗なもうグリーンでねいられるので、ね、私たち楽しめるんですよ ね、 ね、
なんか当たり前のようでね、当たり前じゃないんですよね。
それは初めて知りました。ね、ありがとうございます。面白いですね。でもね、なんか細川さんそういうの好きそうですね。なんか今ね、熱く
話聞いてると本当に ね、 ね、奥が深いんですよ。
ね、 そうですよね。
そこの職人がなんかスポットで なんか紹介されてたような気がするんですけどね。
あ、そう、
スタジアム、
あのね、結構注目されますよね、グランドキーパーっていろんなところ
で
ね。
あ、そうですか。すごいな。でもね、その芝生一つでもね、素晴らしいな、その管理がね。
そうですね、
やっぱ見えないところで
職人技ですね。
ぜひね、今度あの行って行って芝生見ていただいた時に、ああ、こういうことかと、冬芝夏芝ってあるんだなっていうの、微妙な違いをね、もし感じてもらえたら、
ね、ぜひ楽しみにしてますのでね、まあでもね、早くね始まってほしいですよね。
そうですね、
あのテレビのモニターだけでもいいから見たい。もう我慢してます。ねえ、まずね、本当にね、そういうことがね、あの早くちょっと落ち着いてくれてね。あ、じゃあね、細川さんすいませんね、ここでもう一曲ね入れたいと思いますね。はい、はい、新井英二さんでね、先ほどと同じアルバムより父の国です。どうぞお聴きください。はい、はい、では細川さん、またまたお待たせいたしました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっと新井英二さんのね、この BGM をバックミュージックにしながら、
なんかね、なんかすごいこう深い歌ですよね、この歌をね。ね、あの父の国っていうね、あの韓国に、新井さんと一緒にね、ライブコンサートしに行ったんですよ、数年前に。はいはい、でその時に初めてこの歌を披露されたんですね。
はい、そうなんだ。
はい、
あ、新井さんのそのお父さんの国っていうのは韓国で、そこで初めてこの歌をお披露したの。
そうです、父の歌を作ったっておっしゃってましたね、その時は。は
い、なんか熱い思いがあるんでしょうね。
そうですね、はい、
ね、やっぱりでもやっぱそのなんか新井さん の、 あの歌を何回もお聞きしてますけども、やっぱりその情熱というか自分のルーツをたどっていくっていう、やっぱり人のなんか、あ、人間の憧れっていうか、ね、そういうものありますよね。はい、
もう芯がね、なんかそのまっすぐでしっかりされてて、このアルバムでもね、の歌で一生を貫くっていうね、
ああ書かれてますね、
事実でに書かれてるんで、
すごいな、
この辺の、ね、こう姿勢っていうかね、が
びっくりしたのはね、新井さんね、絵がすごい上手やね、
そう
ね、絵描きになれるやんと思うぐらい上手、お上手ですよね。
そうなんですよ ね、 ね、なんかあの描くのが好きやね、なんか聞いてたら。
あ、そうですか、やっぱりちょっとね、手は荷物与えずに与えてはるやんと思いますよ ね、
ね、力強いですよ、あの絵も
ね。いや、もうだからね、新井さんの話をお聞きするといつも思うのはね、あのニュース23か、筑紫哲也さんのね、あれ新井英二っていうこと名前を知らない時に聞いてびっくりしたもの、あの曲聞いて、歌を聞いて、 それを聞いてて出会ったでしょ、高野さんと知り合ってね、はい、だからね本当にご縁ですよ ね、まあ、でもお元気でいてほしいですね、いらしてほしいですね、これからもね、はい、
これからもまたコンサートも ね我々もちょっと行き、また そうですね、ずっと行っていきたいですね、うん、
まあね、細川さんね、さんがさんもまだまだこれからね、
は
い、いろんな模索していかなあかんところいっぱいあると思いますけれどもね、
そうですね、まあまあ、本当にみんなで協力して助け合いながらね、
そうですね、
なんとか乗り越えていきたいです ね、
やっぱりこれね、これはね、もう国民全員がね、助け合わないとダメですね、これはね、理解しながらね、お互いのことを思いながら、相手のことを思いながら、ね、ぜひぜひ、サンガさんもね、本当に頑張ってください、
はいはい、
私たちもね、もう心待ちにしておりますので、はい、皆さんがね、元気なプレーをする姿が見えるようにね、はいはい、一日でも早く、はい、ぜひありがとうございます、
はいはい、細
川さんも風邪とかひかんように、頑張ってくださいませ、
はい
はいはい、またお会いできます、この楽しみにしておりますので、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。高野さんいかがですか。い
や、なんかね、細川さんもなんか、ね、電話でしかもう最近会えてお会いできてないんですけど、
先月今月 ね特にね、
一番ちょっとそのせっかくサンガスタジアムが始まってっていうところでやきもきされてると思うんだけどね、
まあでもね、これから頑張ってまた応援しましょう、私たちもコロナに負けずなで、はい、頑張りましょう、はい、はい、本日ありがとうございました。次回の放送もよろしくお願いいたします。お相手は林由紀香と
高野でお送りしました。
ありがとうございました、はい、さようなら、
さようなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
嵐山の渡月橋も楽しみだ。